受難の主日、聖なる一週間を迎えました。この一週間で一年分の恵みをいただくようなつもりで過ごしていきましょう。受難の朗読について少し説明したいと思います。受難朗読は古くから聖金曜日の主の受難の記念祭儀に行われていました。今日の主日にも受難朗読をするのは、主日ごとにキリストの生涯の主な出来事を記念していくためです。現在の朗読配分では、毎年聖金曜日にヨハネ福音書が読まれ、他の福音書は、つまりマタイ、マルコ、ルカは、受難の主日に3年周期で読まれます。今年は例年なのでマタイ福音書です。受難朗読は福音朗読の中でも最も重要な部分で、特別に長い朗読になっています。本日の聖書と典礼に掲載されていない長い形は、ユダの裏切り、最後の晩餐から始まり、イエスの遺体が墓に納められるところまで続きます。また伝統的に受難朗読を分担して朗読するようになっているのは、キリストの受難の出来事をより生き生きと再現させるための工夫です。朗読から2つのことを取り上げたいと思います。1つはマタイがイエスの死の場面にすでにイエスの復活後のことを書いているということです。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人々に現れた。福音記者はイエスの十字架上の死がすでに迫害の中にある教会共同体にとって、さらに墓に眠る聖なる人々にとって希望となることは明白であると教えようとしているのです。もう一つ挙げると、ピラトの妻の伝言ですが、あの正しい人に関係しないでください、その人のことで私は昨夜夢で随分苦しめられましたと証言しました。ピラトも無罪を確信していましたが、ユダヤ人群衆はその頑なさのために致命的な過ちを犯したのでした。私たちは繰り返し受難の朗読に耳を傾けてこれまで来ました。私たちもまたイエスは十字架の上で亡くなられた後復活することを理解して、この典礼に預かっています。そうであるなら、マタイ時代の教会共同体や墓に眠る聖なる人々と同様に、私たちも十字架上のイエスを希望の源として仰ぐ必要があります。声に出して、十字架上のイエスは私たちの希望ですと表明する必要があります。また十字架上のイエスの前に佇む私たちは、あえて罪を犯したりして心を頑なにしてはいけないのです。これから始まる聖週間は、すべての人をご自分のもとに引き寄せるこのイエスに導かれていく一週間です。